友人の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、こんにちは。継続神の教会、コンティニューイングチャーチオブゴッドのボブ・ティール博士です。今日は、最も破られている戒律と、皆さんが優先すべきことについてお話ししたいと思います。実戒の中で最も破られている戒めは何でしょうか？安息日を守る人々は、大師戒だということが多いでしょう。貪欲や情欲に関する大実戒だという人もいます。実際には、最も破られているのは第一戒です。それは、誰にとっても優先順位に関するものです。ほとんど毎日、ほとんどすべての人によって破られています。第一戒には二つの部分があります。一つは、6日間は働き、すべての仕事をしなければならないという部分。もう一つは、7日目は安息日として休まなければならないという部分です。ほとんどの人は週6日間は肉体労働をしますが、7日目に休むことはありません。ですから、少なくともその一部は守っていることになります。なぜなら、ほとんどの人は安息日にも何らかの仕事をするからです。戒律についてですが、少しの間、これとあなたの優先順位について考えてみてください。人間の生活は物質的なものに焦点を当てるべきでしょうか？確かに、世界のほとんどの人は、まるで物質的なことが最も重要であるかのように生活しています。確かに、彼らには宗教的な儀式があり、伝統があり、多くの人が祈ります。しかし、彼らにとって本当に重要なのは神ではありません。クリスチャンにとって、そうあるべきではありません。聖書をお持ちでしたら、一緒に読んでみてください。マタイによる福音書第6章に進みます。31節から始まるイエスの言葉をいくつか読み上げます。物質的な優先順位と霊的な優先順位に関して、イエスはこう言いました。だから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、などと心配してはいけない。これらはすべて異邦人が求めるものだからである。ここで言う異邦人とは、信者でない人々のことです。あなた方の天の父は、あなた方がこれらのものを必要としていることをご存知です。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方に与えられます。義とは何かという点に関して、聖書は詩篇119編で次のように教えています。あなたのすべての戒めは義です。あなたは神を第一に考えていますか？何十年も前のことですが、ある人が私に、神は私のキャリアの邪魔をするべきではないと言ったのを覚えています。彼はクリスチャンだと自称していましたが、明らかに神の国をまず求めることの方が重要だとは思っていませんでした。彼は物質的なものにばかり気を取られ、物も仕事も必要だったため、それで良いと考えていたのです。クリスチャンはそういうやり方をするべきではありません。パウロがピリピ人への手紙第3章14節に書いた箇所を読みたいと思います。彼は、私はキリスト、イエスにあって神が上から召してくださる賞を得るために、目標に向かってひたすら進んでいます、と書いています。キング、ジェームズ訳聖書では、高き召しと訳されているこの上への召しは、物質的な関心事を超えたものです。それは遥かに高い目標です。どれほど高いのでしょうか？もしあなたがまだマタイによる福音書を読んでいるなら、第5章までそれほど時間はかからないでしょう。マタイによる福音書5章48節には、あなた方は、天におられるあなた方の父が完全であるように、完全でありなさいとあります。もしあなたが第一戒を破り、優先順位を間違えているなら、イエスがクリスチャンに定めた完全という目標を達成できていないことになります。では、今度はパウロがフィリピ人への手紙で書いた別の箇所、フィリピ人への手紙2章を読んでみましょう。少し時間をあげますので、そちらをご覧ください。その後、フィリピ人への手紙の別の箇所を読みます。フィリピの信徒への手紙2章5節で、パウロはこう書いています。あなた方も、キリスト、イエスと同じ思いを持ちなさい。キリストは神のお姿であられたのに、神と等しいことを奪い取るべきものとは考えませんでした。イエスは神化を理解しておられました。クリスチャンも理解すべきです。神化はクリスチャンにとって究極の目標です。これは神がご自身の民のために計画されたことです。キリストにある心を得るためには、何をすべきでしょうか？フィリピ人への手紙第4章8節を見てみましょう。最後に、兄弟たちよ、真実なこと、高潔なこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、 徳のあること、称賛に値すること、これらすべてについて思い巡らしなさい。紙のように考えるよう努めるべきです。出エジプト記20章を開いて、出エジプト記の第一今章を読み上げます。そこまでたどり着くのに少し時間をあげます。2節から始まる私はあなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出した。あなたは私の他に、他の神々を崇めてはならない。これは第一の戒めです。第一であるのには理由があり、最も破られることが多い戒めでもあります。さて、エジプトの地について述べていることから、この戒めは他の戒めと同様に、イスラエルの民のためだけのものだと結論づける人もいました。しかし、この命令の様々な形態が、イスラエルの民が存在する以前から、そしてイエスが復活した後も存在していたという事実を見落としています。また、黙示録11章8節で聖書が霊的なエジプトについて語っているという事実も見落としています。この世の誤った道や伝統から抜け出したかどうか、よく考えてみてください。本当に自分の欲望や罪を悔い改めたかどうか。この戒めはシナイ山以前から聖書に記されていました。創世記15章7節から読み始めてみましょう。ほぼ同じように始まっているので興味深いですね。創世記15章7節、私はカルデアのウルからあなたを連れ出した主である。では、数章進んで第17章を見てみましょう。一節だけ読んでみます。私は全能の神である。私の前に歩み、非難されるところのないものとなれ。では、さらに数章、かなり数章進んで第26章を見てみましょう。アブラハムについて記されている箇所を読んでみます。創世記26章5節、アブラハムは私の声に従い、私の命令、私の戒め、私の定め、私の律法を守った。ここで戒めと訳されているヘブライ語はミツオタアイです。これは、実戒が列挙されている出エジプト記20章6節で使われているのと同じ言葉です。創世記のこの箇所は、アブラハムが神の命令に従い、神が何を望んでいるかを知っていたことを示しています。これは、シナイ山で実戒が与えられる何世紀も前のことです。クリスチャンである私たちは、従順であるべきです。それはペテロの手紙第一一章十三から十四節に書かれています。さて、使徒行伝五章三十二節にあるように、私たちが従うべきは神です。それが神の定義の一つだとお分かりでしょうか？では、ローマ人への手紙六章を見てみましょう。ローマ人への手紙第六章、十六節を読みます。パウロはこう書いています。あなた方は知らないのですか？あなた方が誰に自分を奴隷として差し出して従うかによって、あなた方は従う者の奴隷となるのです。死に至る罪の奴隷となるか、義に至る従順の奴隷となるか、どちらになるのでしょうか。あなた方は真の神と、義に至る道を礼拝するのですか、それとも死に至る道を礼拝するのですか。アダムとイブは、真の神の代わりに別の神を崇拝していました。創世記第3章1節から見ていきましょう。さて、蛇は主なる神が作られたのの獣の中で最も狡猾であった。蛇は女に言った。神は本当に縁のどの木の実も食べてはならないと言われたのか、女は蛇に言った。私たちはその木の実を食べてもよいのです。しかし、縁の中央にある木の実については、神は食べてはならない、触れてもならない。さもないと死ぬからだと言われました。すると蛇は女に言った。あなたたちは決して死ぬことはない。神は、あなたたちがそれを食べる日には、目が開かれ、善悪を知る者となり、神のようになることを知っているのだ。そこで女は、その木が食べるのによく、目にも美しく、知恵を得るのに望ましい木であるのを見て、その実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。その女性は何をしたのでしょうか？彼女は第一戒を破りました。神よりも他のものを優先したのです。アダムもまた第一戒を破りました。新約聖書によれば、彼はもっと分別を持つべきだったのに、神に背いても構わないと判断したからです。エバは蛇の声に耳を傾け、アダムはエバの声に耳を傾けました。彼らは真の神よりも別の神を優先したのです。私たちは決してそうしてはいけません。新約聖書のマタイによる福音書22章を見てみましょう。 35節から読み始めます。創世記で見たように、エヴァは真の神よりも何かを優先し、アダムも結局同じことをしてしまいました。もし彼らが最初の戒めを守っていたら、罪を犯すことはなかったでしょう。マタイによる福音書22章35節から、イエスに起こった出来事が記されています。すると、律法学者の一人が、イエスを試そうとして、先生、律法の中で最も重要な戒めは何ですか?と尋ねた。イエスは彼に言われた。あなたは、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一の戒め、最も重要な戒めです。多くの人は神を愛していると言いますが、彼らにとって神は真に実在する存在ではありません。彼らは神に従うことよりも他のことを優先します。ヨシュア記を開いて、数節読んでみたいと思います。ヨシュア記24章14節と15節です。よろしければ、そちらをご覧ください。ヨシュア記24章15節から、それゆえ、今、主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、川の向こう側やエジプトであなた方の先祖が仕えていた神々を捨て、主に仕えなさい。あなたはクリスチャンではない家庭、あるいはキリストを公言しているものの真のクリスチャンではない家庭で育ったかもしれません。そして、おそらくこのことが原因で、感情的、心理的、あるいは行動上の問題を抱えているかもしれません。ヨシュアは人々に偽りの神々を捨てるように言っていましたが、私たちもそうする必要があります。もし主に仕えることがあなた方にとって悪いことのように思えるなら、今日、あなた方が仕えるものを自分で選びなさい。川の向こう側にいたあなた方の先祖が仕えていた神々か、あなた方が住んでいる土地のアモリ人の神々か。しかし、私と私の家は、主、すなわち永遠なる方に仕えます。クリスチャンは、自分たちが偽りの神々に仕えていたとは考えていない、と思われるかもしれません。イエスは最初の戒めを最も重要な戒めと呼んでいましたが、それでもそれは最も破られている戒めです。私は箴言三章を何度も読み返したいのですが、特に優先順位については、この説教のテーマの一つなので触れておきたいと思います。何度繰り返しても足りないくらいです。もし人々がこれを実践すれば、第一戒や他の戒めにも従うでしょう。箴言三章五節には、心を尽くして主に信頼し、自分の知恵に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。ほとんどの人はそうしません。彼らは自分の目には賢いと思い込み、自分自身を信頼しています。聖書は次の節で、自分の目には賢いと思ってはならない。主を恐れ、悪から離れよ。と警告しています。自分の目には賢いと思っている人は、神を正しく信頼しておらず、第一戒に違反しているのです。イエスは、クリスチャンは神の御心がなされるように祈るべきだと言い、ルカによる福音書22章42節で述べたように、私の意思ではなく、あなたの御心がなされますように、という態度を取られました。イエスの時代と同じように、多くの人々は人間の伝統を受け入れ、それによって神の戒めに対する彼らの献身を無効にしています。マタイによる福音書15章3から9節。多くの人々は、妥協した教会から追放されるリスクを犯そうとはせず、パリサイ人の時代には実際にそうなりました。パリサイ人は、神の称賛よりも人間の称賛を愛しました。人々が第一の戒律を守れば、犯罪も、飛着質子も、性感染症も、殺人も、窃盗もなくなるだろう。政治家も報道機関も真実を語るだろう。世界は遥かに良い場所になるだろう。第一の戒律はそれほど重要なのだ。いや、実際にはそれ以上に重要なのだ。それに従うことで、莫大な豊かさと平和がもたらされるだろう。社会は変わり、精神的な平和が支配するだろう。この時代にもサタンは人々に影響を与えようと試みるだろうが、人々はヤコブの勧告に従うだろう。ヤコブはヤコブの手紙4章7節から8節にこう書いています。だから、神に従いなさい。悪魔に抵抗しなさい。そうすれば、悪魔はあなたから逃げ去るでしょう。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなたに近づいてくださいます。人々が第一の戒めに耳を傾けるならば、世界ははるかに良い場所になるだろう。クリスチャンとして生きる上で、 あなたの救いは、あなたが人生で何に優先順位をつけるかにかかっています。あなたは優先順位のつけ方を知っていますか？やらなければならないことがいくつかあるとき、どれを重要度順に最初にすべきか決めることができますか？古伝道シディバル、アパルティアンが書いたものを読みます。あなたがリビングルームでテレビのニュースを静かに見ているとしましょう。突然、部屋が煙で充満していることに気づきます。あなたの家が火事です。まず何をしますか？ひざまずいて、火を消すために紙に助けを求めますか？消防署に電話しますか？家の他の部屋を駆け回って、家族の誰かが火事に巻き込まれていないか確認しますか？外に走ってホースを取りに行き、火を消そうとしますか？これらすべてが必要かもしれませんが、まず何をしますか？それが大きな問題です。願わくば、すぐに祈り、それから自分自身と他の人を助けるための行動を起こしてください。別の例を挙げてみましょう。ある晩、あなたは家の掃除の真っ最中です。部屋は散らかっていて、あなたも家族も身なりが整っていません。電話が鳴ります。あなたの雇用主からです。彼は、あなたに伝えたい重要なことがあるので、数分後に来ると言います。まず最初に何をすべきでしょうか？急いで家を片付けますか？服を着替えて、その場にふさわしいものに着替えますか？キッチンをチェックして、上司が到着した時に何か差し上げられるものがないか確認しますか？繰り返しますが、これらすべては必要かもしれませんが、まず何をすべきでしょうか？それは、正しい優先順位を設定することの問題です。優先順位は私たちの人生において重要な役割を果たします。私たちはみんな、少なくともほとんどの場合、良いと思っています。しかし、本当に大切なのは、適切なタイミングで意図を実行することです。適切な時に正しいことをするのです。ソロモンが書いたように、天の下のすべてのことには時があります。伝道の書3、コロン1対8。霊的な成長は、最も重要なことを優先することを学ぶことから生まれます。ルカによる福音書10章、38節に進みます。これはマルタとマリアの物語です。彼女たちはイエスが訪れた姉妹です。姉妹は二人ともキリストをとても好きで尊敬していました。二人ともイエスが訪ねてきた時には、自分たちが重要だと思うことをしました。ルカによる福音書10章38節。さて、彼らが旅を続けていると、イエスはある村に入られました。マルタという女がイエスを家に迎え入れました。彼女にはマリアという姉妹がいて、彼女もイエスの足元に座って、その言葉を聞いていました。しかし、マルタは多くの給仕に気を取られていました。奉仕に多くの時間を費やすことは、決して悪いことではありませんよね。私たちはみんな、奉仕するように召されています。キリストご自身が、最も偉大な奉仕者でした。しかし、この場合は、優先順位が試されていました。40節では、彼女はイエスに近づきと言い、マルタのことを指して、主よ、妹が私を一人残して仕えさせていることを、あなたは気にかけないのですか？ですから、妹に私を手伝うように言ってくださいと述べています。マルタは、イエスが自分の働きを気にかけていないと非難しています。私たちも、神が私たちの働きに本当に注意を払ってくださっていない、あるいは気にかけてくださっていないと感じることがあります。あなたは自分がマルタとは違うと思っているかもしれませんが、考え直してみる必要があるかもしれません。イエスは41節でこう答えています。マルタ、マルタ、あなたは多くのことで思い煩い、心を乱しています。しかし、必要なことはただ一つです。マリアはその良い方を選びました。それは彼女から取り去られることはありません。イエスはマルタに過労を強いたいとか、マリアに手伝ってほしくないというわけではありません。マリアとマルタができる最優先事項、つまり最も重要なことは、キリストの教えに耳を傾けることでした。さて、ルカによる福音書第5章に進みます。4節から始めます。イエスが弟子たちを召されたとき、ためらう者もいましたが、優先順位が明確だった者たちはすぐにイエスに従いました。4節、イエスが話し終えると、シモンに言われた。沖に出て、網を下ろして魚を取りなさい。しかしシモンは答えて言った。先生、私たちは一晩中苦労しましたが、何も取れませんでした。それでも、あなたの言葉ですから、網を下ろしてみましょう。つまり、 シモンはあなたの言う通りにしますと言っているが、実際には魚はいない。すでに網を下ろしたのだ。続いてこう書かれている。こうして魚を取ると、非常に多くの魚が取れ、網が破れそうになった。そこで彼らは、もう一方の船にいる仲間に合図して助けに来るように頼んだ。仲間が来て両方の船に魚をいっぱいにしたので、船は沈み始めた。シモン、ペトロはこれを見て、イエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深いものです。彼と彼と一緒にいた者たちはみんな、取れた魚の量に驚いた。ゼベダイの子ヤコブとヨハネも、シモンと共同経営者であったが、同じようにイエスに従った。イエスはシモンに言われた。恐れるな。今からあなたは人を取るものとなるのだ。そこで彼らは船を岸に引き上げると、すべてを捨ててイエスに従った。つまり、これはシモン、ペテロ、ヤコブ、ヨハネのことを指しています。彼らはすべてを捨ててイエスに従いました。あなたもすべてを捨ててイエスに従うことができますか？今、あなたはすべてを捨ててイエスに従っていますか？確かに彼らは奇跡を目撃しましたが、奇跡を見ても正しい行いをしない人もいます。ペテロとその仲間たちは優先順位を正しく理解しており、後に使徒となったのです。しかし、誰もがこの三人のように反応したわけではありません。誰もが正しい優先順位を持っていたわけではありません。例えば、キリストに従いたいと願っていても、キリストの優先順位を共有していない人もいました。ルカによる福音書第9章、57節から始めましょう。そのページにたどり着くまで30秒ほどかかるかもしれません。第57節、さて、彼らが旅路を進んでいると、ある人がイエスに言った。主よ、あなたがどこへ行かれようとも、私はあなたに従います。興味深いことに、熱心そうに見える人たちと話すことがありますが、彼らはやるべきことをやらないのです。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には頭を休めるところもない。イエスはこの人が自分について来ないかもしれないことを示唆しているのです。それからイエスは別の人に言われた。私に従いなさい。しかし彼は言った。主よ、まず父を葬らせてください。イエスは彼に言われた。死人に自分の死人を葬らせなさい。あなたは行って神の国を選別伝えなさい。また別の人が言った。主よ、あなたに従います。しかし、まず家にいる人たちに別れを告げさせてください。しかしイエスは彼に言われた。好きに手をかけて後ろを振り返る者は、神の国にふさわしくない。繰り返しますが、愛する人たちに別れを告げることに何の問題もありません。しかし、このケースにはもっと複雑な事情がありました。まず、この男性にとって神は最優先事項ではなかったのです。次に、彼の返答には悲しみの感情がにじみ出ているのが見て取れます。彼は証明を受けたことを後悔しているようで、おそらく愛する人たちが、福音のために自分たちの元を離れないように説得してくれることを願っていたのでしょう。ヨハネの福音書第6章を開いてみましょう。41節から始めます。イエスに従った人々は、様々な奇跡を目撃し、イエスの言葉を聞き、イエスの言葉の中には気に入ったものもありましたが、イエスは必ずしも彼らの伝統に従ったわけではありませんでした。そして、彼らはそれが気に入らなかったのです。41節、そこでユダヤ人たちは、イエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについて不平を言った。そして彼らは言った。この人はヨセフの子イエスではないか。その父と母は私たちも知っている。それなのに、どうして私は天から下ってきたというのか。43節、そこでイエスは答えて言われた。互いにつぶやいてはならない。私を使わされた父が引き寄せてくださらない限り、誰も私のところに来ることはできない。そして、私は終わりの日にその人を蘇らせる。預言者の書に、彼らはみんな、神によって教えられると書いてある。だから、父から聞いて学んだ者は皆は私のところに来る。父を見た者は誰もいない。ただ、神から出た者だけが父を見たのだ。誠に、あなた方に言う。私を信じる者は永遠の命を得る。私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが、死んだ。これは天から下ってきたパンであり、 これを食べる者は死ぬことがない。私は天から下ってきた生けるパンである。このパンを食べる者は永遠に生きる。私が与えるパンは、世の命のために与える私の肉である。さて、これがいくつかの問題を引き起こしました。52節にはこうあります。そこでユダヤ人たちは互いに言い争っていった。この人はどうして自分の肉を私たちに食べさせることができるのだろうか。するとイエスは彼らに言われた。はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私は終わりの日にその人を蘇らせる。私の肉は誠の食物であり、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまる。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。あなた方の先祖がマナを食べて死んだのとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。多くの人は理解できませんでした。私たちは人を食べてはいけないと思ったのです。イエスが何を言っているのか分かっているつもりでしたが、実際は分かっていませんでした。人は競技場の点について自分が正しいと思い込んで、間違ったことをしてしまうことがあります。59節、イエスはカペナウムで教えながら、街道でこれらのことを話されました。それで、弟子たちの多くはこれを聞いて、これは難しい言葉だ。誰が理解できるだろうかと言いました。イエスは弟子たちがこのことで不平を言っているのを心の中で知って、彼らに言われました。あなた方初まずくのか。では、人の子が以前いたところに登っていくのを見たらどう思うだろうか。命を与えるのは霊であり、肉は何の益にもならない。これは再び第一戒への言及です。髪を第一にすべきです。イエスは続けて言われました。私があなた方に話す言葉は霊であり、命です。しかし、あなた方の中には信じない者がいる。イエスは初めから、信じない者、そして自分を裏切る者が誰であるかを知っておられた。そして言われた。だから、父から許されなければ、誰も私のところに来ることはできないと、あなた方に言ったのだ。この時から、多くの弟子たちが離れていき、もはやイエスと共に歩まなくなった。私たちと一緒に来てくれる人もいますが、インターネットで私たちの悪口を読んだり、私たちの言うことを誤解したり、それが正しいことに気づかなかったりします。中には、自分が正しいと信じている人もいます。まさに、これらの人たちが自分が正しいと確信していたように、彼らはイエスから離れてしまいました。あなたは、私はイエスから離れないと思うかもしれませんが、歴史を通して、人々は神の預言者、神のしもべ、イエス、そして神の言葉に耳を傾けず、それを正当化してきました。では、次に何が起こったのでしょうか。67節、それからイエスは12弟子に言われた。あなたたちも去って行きたいのか。しかし、シモン、ペトロは答えた。主よ、私たちは誰のところに行けばよいのでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。また、私たちはあなたがキリスト、生ける神の子であることを信じ、知っています。さて、私が唯一真の教会は継続真の教会、Continuing Church of God だと言っているのでしょうか？いいえ、そうではありません。しかし、もしあなたがフィラデルフィアの神の教会の残りの一員になりたいのであれば、聖書の基準を満たす他の組織は他に知りません。ですから、あなたが本来行うべき仕事や神が望んでおられる仕事よりも、他のことに時間を費やすことの方が重要だと判断する前に、このことをよく考えてみてください。イエスには正しい優先順位を持っていた弟子たちがいました。ユダはそうではありませんでしたが、他の弟子たちは概ねそうでした。彼らはパリサイ派とサドカイ派の宗教が正しいものではないことを知っていましたが、イエスの教えのすべてを理解していなくても、イエスに忠実に従いました。そして、それこそがイエスが期待していることなのです。イエスは、ご自身の民が神が望んでおられる働きに従い、それを支えることを期待しておられます。ギリシャ、ローマ、カトリック及びプロテスタント教会が真の神の教会ではないことは、おそらくご存知でしょう。今日の真のキリスト教会がどこにあるのかについてもっと知りたい場合は、英語の無料書籍をオンラインで入手できます。www.cog.org。 聖書の基準に関する情報や、継続神の教会、コンティニューイングチャーチオブゴッドで何が起こっているのかがわかります。お金やメールアドレスは求めません。オンラインで書籍をクリックして、見つけて読むだけです。優先順位についての情報もあります。あなたは正しい優先順位を持っていますか？自分の好みや伝統に合わないからといって、真の教会から離れないでください。あなたは召命を受けた時の状況を覚えていますか？最初はどう反応しましたか？先ほど読んだ例のように、本当にキリストに従うことを決意する前に、誰かや何かを葬り去りたいと思ったことはありませんでしたか？家族とキリストの間で選択するのが難しく、世から離れることをためらいましたか？当時のあなたの態度はどうでしたか？そして今はどうですか？同じサイトには、神はあなたを召しておられますか？という小冊子もあります。私たちのほとんどにとって、それはプロセスです。イエスは、代償を計算するようにと言いました。ディバル、アパルティアンはこう書きました。残念ながら、未だに亡くなった父親を埋葬しているクリスチャンもいます。未だに過去を振り返り、キリストに従うことを決める前に個人的な野望を追求しようとしている人もいます。また、親密な信徒集団を持たない、あるいは不適切な批判を多く浴びせられるような神の教会の一員であることに耐えられない人もいます。時間は残りわずかです。手遅れになる前に優先順位を見直しましょう。大切なことを優先すれば、神様は必ずあなたの必要を満たしてくださいます。これは、自分の役割を怠り、家庭の世話をやめるべきだという意味ではありません。大切なことを優先し、神様と神様の御業に満たされるべきだという意味です。あなたの態度と成長を通して、神様を喜ばせるよう努めなければなりません。キリストが言われたように、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてあなた方にも与えられるでしょう。マタイによる福音書6章33節。あなたは神の子の約束を信じますか？もしそうなら、その約束に従っていきなさい。もしあなたが洗礼を受けたのであれば、その洗礼は、どんな状況にあっても、人生において神を第一にするというあなたの決意の象徴でした。あなたは今日でも同じように感じていますか？あなたは、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、誰よりも、何よりも神を愛するという条件を受け入れました。マタイによる福音書22章37節。これはすべての戒めの中で最も偉大なものです。あなたの人生において、それは最優先事項となっていますか？そして、その次に、第二の偉大な戒めである、隣人を自分自身のように愛することは、あなたの人生において最優先事項となっていますか？ご覧の通り、愛にも優先順位があります。まず神を愛し、次に隣人を愛さなければなりません。これは、神を第一に愛するからといって隣人を愛することを怠ってよいという意味ではありません。単に優先順位の問題です。実際、本当に神を愛し、神の戒めを守り、神の御心を行うならば、自然と隣人を愛するようになります。なぜなら、隣人を愛さずに神を愛することはできないからです。第一ヨハネ4時20分。優先順位リストにあるものを決しておろそかにしないようにしてください。それでは、創世記22章2節から見ていきましょう。人間的に言えば、これはあまり意味をなさない。神は言った。あなたの息子、あなたの愛する一人息子イサクを連れて、モリアの地に行き、私があなたに告げる山の一つで、彼を焼き尽くす生贄として捧げなさい。一時停止、03、なぜ神はアブラハムにこのような残酷な命令を与えたのか。ディバル、アパルティアンはこれについてコメントしています。彼はこう書いています。アブラハムは眠れない夜を過ごし、なぜ神がこのような犠牲を要求するのかと思い悩んだに違いありません。彼は疑いなく神を愛していましたが、息子イサクも非常に愛していました。彼は神への愛と息子への愛のどちらかを選ばなければなりませんでした。アブラハムは神の目的を理解していなかったため、選択はさらに困難でした。私たちは神が私たちに何を望んでいるのかを常に理解できるとは限りません。ここで明確にしておきたいのは、神があなた方の誰にも誰かを殺すことを望んでいるとは信じていないということです。神はアブラハムに対して計画を持っていました。3節へ進んでください。そこでアブラハムは朝早く起きて、ロバに鞍をつけ、二人の若者と息子イサクを連れて行き、燔祭のための焚き木を割り、立ち上がって、 髪が告げられた場所へ行った。三日目にアブラハムは目を上げて、遠くにその場所を見た。アブラハムは若者たちに言った。お前たちはここでロバと一緒に待っていなさい。私と息子はあちらへ行って礼拝し、戻ってくる。そこでアブラハムは飯祭の焚き木を取り、息子イサクに背負わせ、手に人ナイフを持って、二人は一緒に行った。あなたなら、このようなことをしたでしょうか？一人息子を犠牲にすることを厭わないほど、神に従ったでしょうか？続けて、イサクは父アブラハムに話しかけて言った。父上、するとアブラハムは言った。はい、息子よ、それからイサクは言った。火と焚き木はあるが、飯祭のための子羊はどこにいるのですか？アブラハムは言った。息子よ、飯祭のための子羊は、神ご自身が備えてくださるだろう。こうして二人は一緒に行った。そして、神が彼に告げられた場所に着いた。アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べた。そして、息子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、息子を殺そうとナイフを取った。一時停止、03。しかし、主の使いが天から彼に呼びかけ、アブラハム、アブラハム、と言った。彼は、はい、ここにいます、と答えた。すると主は言われた。その子に手をかけてはならない。何もしてはならない。あなたが神を恐れていることが今わかった。あなたは自分の息子、あなたの一人息子を私に惜しまなかったからだ。するとアブラハムは目を上げてみると、彼の後ろに一匹のお羊が角を茂みに絡ませていた。そこでアブラハムは行ってそのお羊を取り、息子の代わりにそれを飯祭として捧げた。そしてアブラハムはその場所を主は備えてくださると名付けた。今日まで主の山では備えられると言われている。さて、15節です。主の使いが再び天からアブラハムに呼びかけ、こう言った。主は言われる。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことを行い、あなたの息子、あなたの一人息子を惜しまなかったから、私はあなたを祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やす。あなたの子孫は敵の城門を占領するであろう。あなたが私の声に従ったので、あなたの子孫によって地のすべての国民は祝福されるであろう。それは大変なことでしたが、アブラハムはその試練を乗り越えました。では、マタイによる福音書10章に進みましょう。では、あなたはどうでしょうか？あなたの人生において、神は何よりも、家族よりも優先される存在ですか？マタイによる福音書10章34節で、イエスはこう教えられました。私が地上に平和をもたらすために来たと思ってはならない。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのだ。私は人を父に、娘を母に、嫁を姑に敵対させるために来たのだ。そして人の敵は自分の家族となる。父や母を私よりも愛する者は私にふさわしくない。息子や娘を私よりも愛する者も私にふさわしくない。多くの人は親族との関係を悪化させたくないため、真のクリスチャンとして生きることをためらっています。真のクリスチャンとして生きることについてもっと知りたい方は、英語の小冊子、神の国のクリスチャン大使をご覧ください。この小冊子には、クリスチャンとして生きるための情報と聖書に基づいた教えが載っています。この小冊子は当ウェブサイトでも入手可能です。www.cog.org 私たちと一緒にいたい、あるいは参加に興味を持ち始めたという方々から連絡がありましたが、家族に止められたり、家族に止められるままになってしまったりしました。家族が物理的に彼らの前に立ちはだかって止めたり、強制したりしたわけではないでしょうが、こういうことは起こります。イエスはそれが起こることを知っていました。もしあなたがこれを見ていて、継続神の教会、コンティニューイングチャーチオブゴッドを本当に支持し、クリスチャンとして生きる覚悟があるべきかどうか迷っているのに、家族のせいでそうできないのであれば、イエスはあなたが問題を抱えるだろうと言っていたことを理解してください。あなたは意図的に家族を怒らせたいわけではありません。家族と協力しようと努力してください。しかし、私たちは人ではなく神に従う必要があります。家族の伝統の中には聖書に沿わないものがあります。真のクリスチャンであれば、そのようなことはできません。私たちは両親を敬うべきであり、パウロが書いたように、すべての人と平和に暮らすよう努めるべきです。 ローマ12章18節。ですから、私たちは家族との間に問題を起こそうとしているわけではありませんが、家族が私たちを真のクリスチャンとして生きることを妨げるようなことを許すべきではありません。以前インドネシアのバリ島に行った時、ヒンドゥー教に縛り付けられる男性たちに家族からかけられるプレッシャーを目の当たりにしました。おそらく、ヒンドゥー教徒が髪に召されない理由の一つは、宗教が彼らに押し付けられているからでしょう。しかし、髪の教会以外の家庭で育った人、キリスト教徒であろうと他の宗教を信仰していようと、家族の問題を抱えていることはよくあります。イエスはユダヤ人たちに語りかけましたが、彼らにも家族の問題がありました。もし今、この人生で髪を第一にできないなら、明日、もっと困難な状況になった時に、どうして髪はあなたが髪を第一にしてくれると信じられるでしょうか。旧約聖書には、ダビデ王とサウル王について書かれています。彼らは全く異なる態度を持っていました。サムエル記上13章14節にあるように、ダビデの態度は彼を神の心にかなう人にし、サウルの態度は彼を拒絶に導きました。ダビデの最も重要な資質の一つが、彼の過ちをはるかに凌駕する優先順位の感覚であったことを考えたことがありますか？サムエル記上24章に進みますので、そこまでたどり着くのに少し時間をください。サウルはダビデを病んでいた。彼はイスラエルから道との兵士を集め、ダビデを探し出して殺そうとした。ところが、不思議なことに状況が変わり、サウルが洞窟で休んでいる間に、ダビデにはサウルを捕らえて殺すことのできる絶好の機会が与えられた。サムエル記上24章4節にはこうある。するとダビデの部下たちは彼に言った。今日は主があなたに言われた日です。見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す。あなたが彼に思うと折にせよ。なんと素晴らしい機会だったことでしょう。何しろ、二人は互いに敵対していたのですから。サウルは容赦のない人物であることを証明していました。ダビデがサウルを殺し、神が敵を自分の手に落とすと約束したと言って正当化するのは、ごく自然なことだったでしょう。しかし、ダビデはそのようには考えませんでした。四節に続くと、ダビデは立ち上がり、密かにサウルの衣の裾を切り取った。その後、ダビデはサウルの衣を切り取ったことで心が乱れ、部下たちに言った。主の油注がれたものである私の主君に、このようなことをするなど、主がお許しくださいますように。主の油注がれたものである彼に、手を伸ばすなど、あってはならないことです。こうしてダビデはこれらの言葉で家臣たちを制止し、サウルに反抗させなかった。サウルは洞窟から立ち上がり、旅を続けた。なぜでしょうか？なぜダビデの心は彼を責めたのでしょうか？サウルは罪を犯したわけではありませんが、ダビデにとって神への服従が最優先事項でした。サウルはダビデを殺そうとしましたが、ダビデは王に危害を加えることを拒みました。自分の命を守るために戦うよりも、神に油注がれたものを敬うことを優先したのです。ダビデのこの素晴らしい態度は、現代の私たちすべてにとって模範となります。彼が間もなく到来する神の王国で王となるのも当然のことでしょう。一方、サウルは肉欲に駆られ、権力と自己の高揚を追い求めました。だからこそ、神は彼を拒絶したのです。さて、今度は新約聖書、使徒行伝第5章を見てみましょう。キリストの弟子たちは、聖霊を受ける前は、敵と戦うのに必要な力と信仰を持っていませんでした。ローマ兵がイエスを逮捕したとき、彼らは主を見捨てて逃げました。ほんの数時間前には、そんなことはしないと約束していたのに。しかし、改心後、弟子たちは自分たちの優先順位を学びました。使命に忠実に、脅迫や迫害にもかかわらず福音を選別伝えました。あるとき、彼らが議会に連れて行かれたとき、大祭司は彼らを非難しました。使徒行伝5章26節。そこで、隊長は役人たちと共に行き、彼らを暴力を用いずに連れてきた。民衆が石打ちにされることを恐れたからである。そして、彼らを連れてくると、議会の前に立たせた。大祭司は彼らに尋ねて言った。この名で教えてはならないと、厳しく命じたではないか。見よ、あなた方はエルサレムを自分たちの教えで満たし、この人の地の責任を私たちに負わせようとしている。しかし、ペトロと他の人たちは答えて言った。私たちは人に従うよりも神に従うべきです。私たちの先祖の神は、 あなた方が木に吊るして殺したイエスをよみがえらせました。神はイエスをお自身の右の座に高め、イスラエルに悔い改めと罪の許しを与える君主、救い主とされました。私たちはこれらのことの証人であり、神がお自身に従う者たちに与えた聖霊もまた証人です。これこそが優先順位の問題です。弟子たちの命がかかっていたが、彼らはたとえ死を意味するとしても、キリストの指示に従うことを厭わなかった。マタイによる福音書10章に進みます。皆さんはそこまで行く必要はありません。彼らはイエスからこう学びました。自分の十字架ギリシャ語でスタウロス、つまり悔いを意味する、覆わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るであろう。あなた自身の優先順位リストの中で、神、教会、そして福音は、あなた自身の命よりも上位にありますか？それとも、命を失うことを恐れて、必死に自分の命にしがみついているのでしょうか？キリストの言葉を思い出してください。優先順位を正しく定めなければ、命を失うことになるかもしれません。真のクリスチャンなら、そのことを自覚しているはずです。聖書研究と祈りは、神の子として成長していく上で欠かせない二つの手段です。しかし、あなたはこれらの手段をどれくらいの頻度で使っていますか？毎日、神と聖書と共にどれくらいの時間を過ごしていますか？神の教会の中には、聖書研究を面倒な仕事だと考えている人がいます。彼らは日々のスケジュールの中で、聖書研究のための時間を見つけられないようです。彼らは、聖書を研究すればするほど、神の御心と神を喜ばせる方法についてより深く学ぶことができるということに気づいていません。あなたが真のクリスチャンであるならば、聖書は他の読書や研究よりも優先されるべきです。聖書を研究することは、あなた自身のためになるのです。聖書研究は特権であり、面倒な仕事や義務ではありません。あなたの祈りの生活はどうですか？毎日神と話すことを楽しみにしていますか？実際に祈ることを楽しんでいますか？それとも、祈りはあなたにとって単なる日課、やらなければならない義務になってしまいましたか？祈りについてもっと知りたい方は、英語の無料オンライン小冊子、祈り、聖書は何を教えているのか、を www.cog.org でご覧いただけます。優先順位が正しければ、祈りは自然とあなたの生活に入り込んでくるはずです。ある人にとっては、祈りは一日の中で最も幸せな時間になります。なぜなら、祈りによって、宇宙全体の思考の創造主、あなたを愛し、あなたの話を聞く時間を見つけてくださる全能の神と時間を過ごすことができるからです。考えてみてください。神があなたの話を聞く時間があるのなら、なぜあなたは神と話す時間を見つけられないのでしょうか？また、定期的に断食し、安息日を守り、神の聖なる日を守ることも忘れないでください。神の聖なる日のリストは、各ウェブサイトに複数の言語で掲載されています。当ウェブサイトへのリンクは cog.org をご覧ください。
よう。
ロッパ、アフリカ、アジア、インド、スペイン語など、様々な言語のサイトをご用意しております。また、cog.org には、神の聖なる日を守るべきか、それとも悪魔の祝日を守るべきかというタイトルの英語書籍もございます。自分の優先順位を忠実に守るには、多大な努力が必要です。熟考と努力が求められます。もし今日の教会がキリストの再臨にまだ十分に備えていないとしたら、それは私たち全体が十分に努力しておらず、しばしば優先順位を見失っているからです。神から切り離されたこの世界では、サタンはあなたに優先順位を逆転させたり、完全に捨て去らせようとします。そんなことをさせてはいけません。神に従いなさい。神に服従し、神を第一に考えなさい。そうすれば、あなたははるかに幸せになれるでしょう。さて、この説教をまとめるにあたって次に参考にしたのは、ディバル・アパルティアンからの情報です。彼の言葉はすでに何度か引用しました。彼が次に挙げたのは、十一献金についてです。十一献金は律法であり、祝福です。十一献金をすることは、神に恩恵を与えるのではなく、自分自身に恩恵を与えることになります。あなたはどのよう二十一献金を支払っていますか？どのような心構えでいますか？給料を受け取ったらすぐに最初の十分の一を支払いますか？それとも他の支払いを済ませてから支払いますか？ディバル・ アパルティアンは次のように書いています。ハーバート、W、アームストロング牧師が牧師会議で、小切手を受け取ったらすぐに必ず最初20分の1献金を払うと言っていたのを覚えています。他の支払いは後回しです。彼が最初に書く小切手は、常に神に属するものを神に捧げるためのものです。私たち全員が見習うべき素晴らしい模範です。人生で神を第一にしましょう。神の民の中には、神と取引をするため、十分の一献金によって得られる祝福を失ってしまった人がいます。彼らは優先順位を見失っています。十分の一献金は特権であり祝福であって、負担ではないことに気づいていません。今日、十分の一献金をする際に神と取引しようとする人がいます。どれだけ節約できるか、どれだけ少なく捧げられるかを見極めるために、手抜きをします。そのような態度では、十分の一献金は祝福ではなく、面倒な作業になってしまいます。神は喜んで与える人を愛し、あなたにあらゆる祝福を与えることができます。あなたは喜んで与える人ですか？アパルティアン氏は、申命記16章17節を引用しています。各自、主なるあなたの神があなたに与えてくださった祝福に応じて、自分の能力に応じて与えなさい。では、テモテへの手紙第一六章を見てみましょう。多くの人は神よりもお金を愛しています。彼らは優先順位を変える必要があります。経験と満足は大きな利益です。私たちはこの世に何も持ってこなかったし、何も持っていくこともできないのは確かです。ですから、食物と衣服があれば、それで満足しましょう。しかし、富を望む者は誘惑と罠に陥り、多くの愚かで有害な欲望に溺れ、破滅と滅びに陥ります。聖書は、富を得た人々を非難しているわけではありません。しかし、その欲望が彼らの優先順位を変えてしまうと、大きな問題になります。金銭を愛することは、あらゆる悪の根源です。金銭を愛するあまり、信仰から離れ、多くの苦しみで身を刺した人もいます。金銭を愛することは、第一の戒めを超えることがあります。11節、しかし、神の人よ、あなたはこれらのことから逃れ、義、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を追い求めなさい。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命をしっかりとつかみなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な信仰告白をしたのです。多くの人は正しい優先順位を持っておらず、神よりも世の事物を愛しています。それでは、マラキ書3章6節から見ていきましょう。多くの人は十分の一献金をする信仰を持っていません。私は主であり、変わることはない。それゆえ、ヤコブの子らよ、あなた方は滅びない。しかし、あなた方は先祖の時代から私の定めから離れ、それを守らなかった。私に立ち返りなさい。そうすれば、私もあなた方に立ち返ると万軍の主は言われる。しかし、あなた方はどのように立ち返ればよいのですかと尋ねた。彼らは戒めを守り、なすべきことをしたので、自分たちは大丈夫だと思っていた。第八節、人が神を欺くことができるだろうか。しかし、あなた方は私を欺いた。しかし、あなた方はどのようにあなたを欺いたのですかと尋ねる。十分の一献金と捧げ物において、あなた方は呪われている。あなた方は私から奪ったからだ。この国民全体がそうだ。十分の一献金をすべて蔵に運び入れ、私の家に食物があるようにせよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あなた方に受けきれないほどの祝福を注ぎ出さないかどうかを、今、私を試してみよう。そうです。与えることは信仰の証です。それでは、ヤコブの手紙第2章14節から始めましょう。兄弟たちよ、もし誰かが信仰を持っていると言っても、行いが伴わないなら、何の益があるでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟姉妹が裸で、日々の食べ物にも事欠いているのに、あなた方のうちの誰かが彼らに、安心していきなさい。暖かくして、お腹いっぱい食べなさいと言っても、体に必要なものを与えないなら、何の益があるでしょうか。このように、行いの伴わない信仰は、それ自体では死んだものです。しかし、ある人は言うでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っている。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。そうすれば、私は行いによって私の信仰をあなたに見せましょう。あなたは、 神は唯一であると信じている。それは良いことだ。悪霊たちでさえ信じて震えている。しかし、愚かな人よ、行いのない信仰は死んだものであることを知りたいのか。私たちの父アブラハムは、息子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義とされたのではなかったか。信仰が行いと共に働き、行いによって信仰が完成されたことがわかるか。そして、アブラハムは神を信じ、それが彼にとって義とみなされたという聖句が成就した。そして彼は神の友と呼ばれた。このように、人は行いによって義とされ、信仰のみによってではないことがわかる。継続神の教会、Continuing Church of God では、アフリカの人々の日々のニーズを満たすために、私たちの持っているもののかなりの部分を寄付しています。これは信仰が必要なことです。なぜなら、資金でできることは他にもたくさんあるからです。また、知らない人のために明確にしておきますが、私は教会から給料を受け取っていませんし、妻も受け取っていません。25節に続けて、同様に、ユージョラハブも、死者たちを迎え入れ、別の道から送り出したとき、行いによって義とされたのではなかったか。霊のない体が死んでいるように、行いのない信仰も死んでいるのです。また、先ほども述べたように、私たちの活動の多くはアフリカの貧しい人々を支援することなので、飢えている人々に食料を提供しています。私たちはまた、霊的な面でも、文献、教会の礼拝、牧師、旅行の面でも彼らを支援しています。物質的には、マットレスや資材、祝祭日の支援などを行ってきました。さて、あなたは自分の生命の目的を本当に理解していますか？神はあなたをこの時代に救うために、あるいはこの世で特定の任務を託すために、あなたを召されたのでしょうか？これはすべての教会員が自問し、その答えを理解するべき問いです。あなたはただ救われるために召されたのではなく、ある任務を遂行するチームの一員となるために召されたのです。それがあなたの生命における最優先事項です。あなた自身の救いは今のところ優先事項ではなく、任務を全うすることが最優先事項なのです。あなたが忠実に自分の役割を果たし、最後まで忍耐強く歩み続けるならば、あなたは救われるでしょう。しかし、もしあなたが自分の役割を怠り、背を向けるならば、神はあなたの役割を果たすために他の誰かを立てられるでしょう。今日の神の教会にいる私たちは初歩です。ある意味では、神から生まれながらの権利を与えられたようなものです。私たちは大収穫の前に最初に召されたものであり、イエスの使命を果たすことによってその大収穫に備えるという使命を負っています。私たちがこれを行うのは、神と隣人を真に愛するべきだからです。他の説教で、マタイ24時14分とマタイ28、19-20について話しました。今度はマタイ22に進んで、以前にも聞いたことがあり、この説教でも聞いたことがある箇所を読んでみましょう。とても重要なので、もう一度言っておきます。マタイによる福音書22章37節イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一の、そして最も重要な戒めです。第二の戒めもこれと同じです。あなたは隣人を自分自身のように愛しなさい。これらの二つの戒めに、律法と預言者全体がかかっているのです。さて、申命記録書を開いて、これについても読んでみましょう。申命記録書五節にはこうあります。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。今日私があなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に留めなさい。あなたはそれをあなたの子供たちに熱心に教え、家に座っている時も、道を歩いている時も、寝る時も、起きる時も、それについて語りなさい。あなたはそれをあなたの手に印として結びつけ、あなたの目の間に額当てとしてつけなさい。あなたはそれらをあなたの家の戸口の柱と門に書き記さなければならない。マタレビ記19章18節には、あなたは隣人を自分自身のように愛さなければならない。私は主であるとあります。私たちは今、フィラデルフィアのクリスチャンであるべきです。神の国の良き知らせを伝え、イエスが命じられたことを教えることによって、私たちは他の人々を愛するべきです。マタイによる福音書24章14節と28章19から20節はまさにそのことを述べています。私たちは、神の国の福音という別の本を持っており、 それは約100の異なる言語に翻訳されています。cog.org のウェブサイトにアクセスして、左側を見て下にスクロールすると、言語のリストが表示されます。それが利用可能な言語です。言語をクリックして読むことができます。これは、私たちが使命を真剣に受け止めていることを証明しています。マタイによる福音書28章19から20節には、全世界に行って、イエスが命じられたこれらのことをすべて教えなさいとあります。私たちは、新約聖書でイエスが与えたすべての命令を網羅した英語の説教を持っています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネのすべての説、使徒言行録、コリント人への手紙、黙示録にあるイエスの言葉もいくつか取り上げています。つまり、私たちはイエス様が私たちに望んでおられることを行っているのです。それがイエス様が私たちに与えた最優先事項でした。さて、他の教会がこれらのことをしているかどうかについてはここでは触れませんが、私たちはイエスが命じられたすべてのことを網羅する説教を行うことで、マタイによる福音書28章19から20節を成就したと確信しています。私はアフリカやヨーロッパの人々にも同じようにするように伝えてきました。聖書は、ほとんどのクリスチャンが終末の時代に正しい優先順位を持てないことを示しています。黙示録3章を開いてみましょう。一節から始めます。サルディス教会の天使について学びます。サルディスの教会の天使に書き送れ。七つの紙の霊と七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているという名声を持っているが、実際は死んでいる。目を覚まして、死にそうな残りのものを強めなさい。私はあなたの行いが紙の前で完全であるとは認めなかった。だから、あなたがどのように受け、どのように聞いたかを思い出し、それを固く守り、悔い改めなさい。もしあなたが目を覚まさなければ、私は盗人のようにあなたに望む。そして、私がいつあなたに望むか、あなたは知らないであろう。彼は、彼らが正しい優先順位を持っていないと言っているのです。さて、サルディス教会の見解を反映したグループが、多くの終末予言に反する教えを説いてきました。もし人々が彼らの教えを信じるなら、イエスがいつ再臨するかを知る術はありません。これがクリスチャンの一グループです。フィラデルフィアのクリスチャンは兄弟愛を持つべきだと私は言いました。彼らはイエスが言われた開かれた扉を通るべきです。黙示録3章で詳しく読むことができます。そして真理を固く守るべきです。しかし、別のクリスチャンのグループもいます。14節から始まるのは、ラオデキア人たちの教会の天使への手紙です。これは終末時代のクリスチャンの大多数です。彼らは正しい優先順位を持っていません。ラオデキアの教会の天使に書き送れ。アーメン、忠実で真実な証人、神の創造の初めである方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はあなたが冷たいか熱いかであってほしいと願う。このように、あなたは生ぬるく、冷たくもなく、熱くもないので、私はあなたを私の口から吐き出すだろう。神は私のことを理解してくださるので大丈夫だという人もいます。そうです。神はあなたがラオデキアのような態度で、正しい優先順位を持っていないことを理解しておられます。あなたは、私は金持ちで、裕福になり、何も不足していないと言っているからです。これはまるで、私は神の教会に所属していて、安息日や聖なる日を守り、やるべきことをやっているから大丈夫だ。福音を世界に広める活動を、本来あるべきように支援する必要はない。アフリカの貧しい人々のことなど気にかけない。全員を助けることはできないのだから、なぜ努力する必要があるのか。と言っているようなものだ。確かに全員を助けることはできないが、私たちにできることをするべきだ。イエスは言われる。あなた方は自分が惨めで、哀れで、貧しく、盲目で、裸であることを知らない。私はあなた方に勧める。私から火で精錬された金を買って富み、白い衣を買ってきて、裸の恥があらわにならないようにしなさい。また、目薬を塗って見えるようになりなさい。私は愛する者を叱責し、懲らしめる。だから、熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入っていき、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするであろう。ラオデキアの人々は、 真に神の優先順位を共有していません。イエスと共に食事をしたいと願うなら、霊的にも肉体的にも、他の人々が共に食事をできるよう、真に助けることを考えてみるべきでしょう。サルディスの人々と同じように、彼らも真理に十分な関心を持っていませんでした。あまりにも多くの人が言い訳をし、妥協し、神が望んでおられる働きに十分な価値を置いていません。イエスによれば、終末の時代には、フィラデルフィアのクリスチャンだけがそのような状態にあるのです。さて、伝道の書12章13節から始めましょう。このこと全体の結論を聞いてみましょう。神を恐れ、その戒めを守れ。これこそ人のすべてである。神はすべての行いを、善悪を問わず、隠されたことまでも、すべて裁きにかけられる。神を最優先に考え、神は人々の仕事に関心を寄せておられます。神はすべての仕事、すべての決断、すべての優先順位を裁きにかけられます。あなたは第一の戒めを守っていますか？再びディバル、アパルティアンの言葉を引用します。残念ながら、エサウのように、自分の長子の権利を売ってしまった、あるいは売ろうとしている人もいます。しかし、エサウはそれを失うと、それを軽蔑するようになりました。優先順位を見失うと、価値観も失うのと同じです。長子の権利を軽んじてはいけません。それを軽んじてはいけません。優先順位を正しくつけましょう。おそらく、最も難しい優先事項の一つは、自分を謙遜にし、自分より他人を優れていると考えることでしょう。ここで彼はフィリピ人への手紙第2章を引用したので、フィリピ人への手紙に戻りましょう。使徒パウロは、フィリピの信徒への手紙2章1節から次のように書いています。ですから、もしキリストにあって慰めがあり、愛による励ましがあり、御霊による交わりがあり、また、思いやりと憐れみがあるならば、あなた方は同じ思いを持ち、同じ愛を持ち、心を一つにして、同じ考えを持つことによって、私の喜びを満たしてください。何事も利己的な野心や虚栄心からではなく、謙遜な心で、それぞれが自分より互いを優れたものと考えなさい。それぞれが自分のことだけでなく、他人のことも顧みなさい。それぞれが自分の利益だけでなく、他人の利益にも気を配りなさい。フィラデルフィア人のように振る舞いなさい。サタンはあなたが傲慢になることを望んでいます。神はあなたが謙遜になることを望んでいます。サタンはあなたが他人より優れていると感じさせるために、あらゆる手段を尽くします。しかし、神はあなたが他人を自分より優れていると考えることを望んでいます。これが神の教えと、サタンの影響下にあるような教えとの違いです。神の民として、私たちは優先順位を学ぶ必要があります。聖書は私たちの手引き書です。預言者と使徒の著作を通して、神は教師です。どんな状況にあっても、神を喜ばせるように生きましょう。それが私たちの第一の優先事項です。ヤコブの手紙第一章を見てみましょう。なぜ神を愛すべきなのでしょうか。その理由の一つは、17節にあります。すべての良い贈り物、またすべての完全な贈り物は、上から来るものであり、光の父から下ってくるのです。父には、変化も移り変わりの影もありません。父は、ご自身の御心によって、真理の言葉によって私たちを生み出されました。それは、私たちが父の秘蔵物の中で、ある種の初穂となるためです。すべての良い贈り物は神からのものです。イエスは多くの兄弟たちの長子でした。神は私たちにも計画を持ちで、キリストを栄光に輝かせたように、私たちをも栄光に輝かせてくださいます。それはヨハネによる福音書17章22節に示されています。神は、復活した御子らによって宇宙を服従させる計画をお持ちです。ヘブライ人への手紙2章5節から10節。また、第一ヨハネ4章19節には、私たちが神を愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです、とあります。ローマ人への手紙5章8節と9節で、パウロはこう書いています。しかし、神は私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、私たちに対するご自身の愛を示されました。ですから、今やキリストの血によって義とされた私たちは、なおさらキリストによって神の怒りから救われるでしょう。たとえ問題を抱えていても、あなたには素晴らしい約束があります。ローマ人への手紙8章28節には、神を愛する者、すなわち、神のご計画に従って召された者たちのためには、 すべてのことが益となるように働くことを私たちは知っています。また、私がよく引用するフィリピ人への手紙1章6節には、あなた方の中で良い働きを始められた方が、キリスト、イエスの日まで、それを完成させてくださると、私は確信しています。神が私たちを作られました。すべての良い贈り物は神から来るものです。私たちの罪にもかかわらず、神は私たちのためにイエスを使わし、死なせてくださいました。ヨハネによる福音書3章16節。私たちが本当に神を愛するなら、すべてのことが私たちの益となるように働き、それゆえ、神はイエスの日まで忠実であり、私たちを栄光に輝かせてくださいます。私たちは神を愛する理由がたくさんあります。私たちは聖書の神に目を向けるべきです。しかし、歴史を通して多くの人々が占星術、魔術、心霊術に頼ってきました。イザヤ書47章13節にそうあります。これは、申命記4章によれば、神の民がすべきことではありません。申命記4章19節には、あなた方は目を上げて天を見上げ、太陽、月、星、天のすべての軍勢を見て、それらを拝み、仕えたいという衝動に駆られないように気をつけなさい。これらは、主なるあなたの神が全天の下のすべての民に修行として与えられたものである。神はあなた方に宗教的であることだけを望んでおられるのではありません。イエスは、神は自分を礼拝する者が霊と真理を持って礼拝することを望んでおられると言われました。だからこそ、私たちは占星術のようなものを容認しないのです。申命記第18章、10節から始めましょう。そこから少し読み上げます。そこにはこうあります。あなたたちの間に自分の息子や娘を火の中を通らせる者、魔術を行う者、占い師、前兆を解釈する者、呪術師、呪文を唱える者、霊媒師、高齢術師、死者を呼び出す者がいてはならない。これらのことを行う者は皆、主にとって忌まわしい存在であり、主なるあなたの神は、これらの忌まわしい行いのゆえに、彼らをあなたたちの前から追い払われる。あなたたちは主なるあなたの神の前で非難されるべきものであってはならない。あなたたちが追い払うこれらの諸国民は、占い師や預言者に耳を傾けたが、主なるあなたの神は、あなたたちのためにそのようなものを定めておられない。あなたは主なる神の前で非難されるべき点のないものでなければなりません。これは占星術や魔術を避けることだけではなく、非難されるべき点のないものでなければならないということです。これは第一の戒めです。あなたは神を第一に考えなければなりません。ペテロが第二ペテロ一章十六節で書いたように、クリスチャンは巧妙に仕組まれた作り話には従いません。ヨハネの手紙第一三章四節には、罪とは律法に違反することだと書かれています。すべての罪は第一戒に違反するものです。罪を犯すということは、神を第一に考えていないということです。もちろん、悔い改めることはできます。聖書には、もし私たちが罪を告白するなら、神は真実で正義なお方ですから、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると書かれています。これは素晴らしいことです。なぜなら、私たちは常に罪を犯しているからです。私たちは常に第一戒を守っているわけではありません。そして、繰り返しますが、第一戒は最も頻繁に破られる戒めなのです。実戒はシナイ山以降にのみ有効であり、十字架に釘付け刑にされることで廃止されたと主張する人もいます。しかし、聖書を見ると、旧約聖書にはシナイ山以前にも第一戒に関する記述があり、イエスが復活した後にも第一戒を支持する様々な記述があります。私が以前読んだものの一つを紹介しましょう。これはシナイ山以前のもので、出エジプト記18章11節です。今、私は主がすべての神々よりも偉大であることを知りました。彼らが傲慢に振る舞ったまさにそのことにおいて、主は彼らよりも優れておられたからです。つまり、神はシナイ山で初めてすべての人よりも優れていると決めたわけではありません。そして、先ほども述べたように、復活後の新約聖書には、第一戒を守らなければならないという考えを支持する様々な記述があります。私が読みたいのは、そこまで行く必要はありませんが、ヨハネの手紙第一二章十五節です。世と世にあるものとを愛してはならない。もし誰でも世を愛するなら、父の愛はその人のうちにはない。つまり、ここでも優先順位の問題です。終末の黙示録20章4節には、それから私は、 イエスへの証と神の言葉のために首をはねられた者たちの魂を見た。彼らは獣とその像を拝まなかった。彼らは聖書の紙よりも上位のものを拝もうとはしなかったのです。私が言ったように、第一の戒めは最も重要な戒めであるだけでなく、最も頻繁に破られる戒めでもあります。サムエル記上15章22節を見てみましょう。この第一の戒めについて、一つ指摘しておきたいことがあります。主は、焼き尽くす生贄や犠牲を、主の声に従うことほど喜ばれるだろうか。見よ、従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。反逆は魔術の罪に等しく、頑固さは不義と偶像崇拝に等しい。これは魔術と第一の戒め違反を結びつけています。神はご自身の民が神に従うことを期待しておられます。私たちは創造主で有天の父である神を愛すべきです。第一の戒めは、そうするように、警戒し、それを破らないようにするための戒めです。私たちはまず神の国と義を求め、マタイ6時33分、神に信頼を置き、箴言 3:5-6、第一の戒めを守るよう努めなければなりません。第一の戒めを守れば、他の戒めを破ることはありません。ですから、その戒めを守りましょう。優先順位をきちんとつけましょう。以上、継続神の教会、コンティニューイングチャーチオブゴッドのボブ・ティール博士がお届けしました。